おはようございます。そのイエス様が生まれになった後でやってきたの博士たちの記事を通して、まあ、彼らの信仰を私たちも学びたいと思っています。今日イエス様を礼拝する喜びということで、この箇所から3つのことをキーワードとして挙げました。1つは熱心に探し求めてという言葉です。2つ目はイエス様を礼拝してということ、3つ目は心からの捧げ物をしてということです。1つ目、この東方から来た博士たちはこの救い主を熱心に探し求めたということです。2章の一節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であったと出てきます。東方という言葉は当時今でいうイランとかイラクあたりを指している言葉というふうに言われています。だいたいこの話の舞台になったエルサレムからは約1500キロ、北海道から鹿児島の突端は確か1300キロぐらいですよね。1500キロって言うともうちょっと長い距離ですね。まあ、そこをこの人たちは、旅をしてきたというわけです。で、博士という言葉はこの新改訳聖書の下のところにマーゴを吸うという言葉が書いてあるんですけども、マジックっていう言葉のまあ、元になった言葉、まあ、もっと言うとマギっていうことなんですね。私も大好きな手品師にマギーしろって人がいますけども、あのマギーという言葉はこの博士ってマジックという言葉から出てきた言葉。そして当時この言葉っていうのは天文学者とかですね、哲学者を指していた言葉だった。で、まあ、当時なんて言いますか、星占い的なものと天文学とか哲学とかっていうのはそのイランとか イラクあたりの世界ではまあ入り混じってた部分があるので、まあ線引きはまあ多分中世ぐらいまで線引きは難しかったんですね。で、まあ天文学者あるいは哲学者を示す言葉 で彼らは自分たちの国では非常にまあそういう意味では地位の高い、非常にこう学識が豊かな、大変尊敬される人たちだったということです。で、この人たちはその救い主のお誕生を知らせるその不思議な星を見て、そしてこの大変危険で困難な旅をしてエルサレムまでやってきたというですね。で、彼らが見た星は何だったのか、旧約聖書民数記24章の17節にこういう言葉が出てきます。旧約聖書民数記24章17節、そこにこういう言葉が出てきます。旧約聖書民数記24章17節、私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一つの杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く、まあ、こういう救い主についての予言が書かれてるんですね。で、ヤコブから一つの星が上がり、やがて救い主が来られるときに、まあ、その印の星があるんだということがこの旧約聖書に予言されていて、まあ、この博士たちはこの旧約聖書の予言を知っていたということですよね。で、この旧約聖書の予言の星を、まあ、彼らは帰らないに調べて、あ、これがそうだと、救い主が生まれたんだと分かってこの準備をして旅に出た。で、よく映画とかいろんなのを見るとずっとこう星に導かれて、星がずっと彼らをこう引っ張っていってエルサレムに連れてきてくれたみたいな絵とか映画があるんですが、聖書をちゃんと読んでみるとですね、彼らはこのメソポタミアで一回その星を見て、その後この星は見えなかったんですね。どうしてわかりますか？それは9節見るとね、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導しって書いてある。また出てきた。だからその期間彼らはこの星をずっと見てきたわけじゃないんですね。つまり初めに この救い主が生まれたっていう印の星を見て、そしてこの西に向かって出発をしてユダヤの国まで来るんです。だからその間彼らはこの旧約聖書に書かれている救い主がお生まれになったんだっていう聖書の言葉を信じて、そういう意味では信仰を持ってこの旅をしてきたっていうことなんですね。1500キロ、私たちから考えると今旅ができない距離ではありません。飛行機に乗れば1500キロという多分1時間40分ぐらいの距離じゃないでしょうか。で飛ぶと思います。でも当時の旅というのは本当に困難な、新約聖書のルカの福音書の10章に出てくる良きサマリア人 の例えがありますけど、強盗や追い払いがですね、あちらこちらでこうこの待っているようなところを彼らは旅をしてきた。で2章の2節を見ると、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと言って、このエルサレムの町を聞いて歩くんですね。どこにいますか、救い主が生まれたと聞いたんですが、どこにいますか。おそらくいろんなところで聞いたんでしょう。でそれが回ってそのヘロデ王の耳にも入って、そして彼らは王宮にこう招かれるわけですね。2章の4節から、そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。一生懸命救い主はどこで生まれたんですか、どこにいらっしゃいますかってこう探し歩くこの博士たちの姿は、この御使いの御告げを聞いてベツレヘムに走って行って、赤ん坊のイエス様を見つけた羊飼いたちの姿によく似ていますよね。一生懸命イエス様のことを探した。ところがこの2章は同じ場面で違う別の人たちの姿を描いている。一つはこの民の祭司長たち学者たちという人たちです。この人たちはこのヘロデ王からですね、救い主がどこで生まれたのかと質問をされると、途端にすぐ答えるんですね。ユダヤのベツレヘムです。まるでこうですよ、王様はそんなのは簡単です、ね、そういうセリフが入ってるんですね。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれてるからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。だから王様、ベツレヘムで救い主が生まれたに決まってるじゃありませんかと、そういうことでしょう。じゃあ彼らは救い主がどこで生まれるかを知っていたけれど、救い主が生まれたということを聞いて彼らは拝みに行ったんでしょうか。聖書はそんなことをどこにも書いてない。つまり彼らは知ってはいたけど行かなかったってことですね。でさらにヘロデ王はそれを聞いて恐れて、そして博士たちに行って幼子のことを詳しく調べて分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからって、表面上はすごいなんか信仰深い王様ですね、私も行って拝むからとか言ったわけです。腹の中で考えたことは何なんでしょう。腹の中で考えたことは、それは大変だ、抹殺しよう。現に博士たちがその見つかりから警告を受けてヘロデ王のところに戻らなかったときに何をしたか。16節、そのうちヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのだと書いてあります。一国の王様が2歳以下の男の子を一人残らず虐殺したってですね。このヘロデっていう人は大変小心者で、 自分の王様としての地位を守るために、まあ、兄弟まで殺したと言われている人、彼にとって救い主はただの邪魔者、性的でしかなかった。そんな中で博士たちは救い主を熱心に探し求めたって書いたんですね。2章の9節10節を見てみましょう。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上なく喜んだ。そしてその家に入って母マリアとおられる幼子を見、ひれ伏して拝んだと出てくるんですね。星に導かれて彼らが着いた場所はどこだったんでしょうか。立派な王宮のような豪華で立派な家だったんでしょうか。あるいはこの貴族が住んでるようなところだったんでしょうか。彼らが着いた場所はまあ普通の家、まあ、あのインターホンないですからそのままトントンかなんかしてあったんだと思いますけども、そこで出会ったのは王様の子供でもなく貴族の子供でもなく、まあ普通の子供。博士たちが出発してからこのヘロデがベツレヘム近郊の子供たちを虐殺した、ところから割り出すと、まあ2歳ぐらい、2歳、ほぼ2歳ぐらいになった小さい男の子、何の変哲もない、全く普通の子と。そういう意味ではまあこのヨーロッパの絵なんか描くとのイエス様の後ろにこうね、この、日本流に言うと五光かなんか指してますけど、そんなことなかったですね。全く普通の子供ですよ。もうイエス様は普通のことがちょろちょろしたかもしれませんね。まあ、鼻水垂らしたなんてあまり言うとそこまで言うとあれですけど、私はそこを考えますよね。まあ、ちょろちょろしてた普通の2歳の子ですよ。私たちだったらどうしますか。はるばる1500キロ危険を冒して旅をしてきて、やってきた家で出会った子供が2歳の普通の男の子だった。どうしますか。なんだよ、ああもう帰ろう帰ろうと言って帰っちゃわないとは言えないですよね。でも博士たちはそうしなかったって書いてあるんですね。彼らはこのイエス様を見た時にひれ伏して拝んだって書いてある。ひれ伏して拝んだ、最高の敬意を表して、そして拝んだって言葉は明らかに礼拝をしたってこと。この方こそ私たちのために生まれてくださった救い主だと、イエス様を救いの主として認めて礼拝したって書いてある。さてさらに彼らはどうしたでしょうか。彼らは心からの捧げ物を捧げました。2章の11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、持ち薬を贈り物として捧げたと書いてあります。当時の旅は本当に危険がいっぱいでした。道中には強盗や追い剥ぎが至る所で待ち構えていました。博士たちはまだ見ぬ救い主に捧げ物を捧げるために自分たちの宝物をわざわざ持ってきた。まあよくね、黄金と乳香と持ち薬を捧げたんで3人の博士だったと決めつけられてますけど、必ずしもそうだったとは言えないですね。博士たちってことは2人以上何人か分かりません。まあもっと人数多かったのかもしれません。でまあ当然こういう旅をしたので、まあ、3、4人の旅なんていう旅じゃなくて、まあ当時を見ると、まあ、数十人のこう少なくとも数十人ぐらいの編隊で動いているようですから、まあ、お供を連れたりして、まあ、数十人ぐらいはおそらくいたんでしょう。まあ、武器も持っていたでしょう。それでも非常に危険な旅ですね。しかも彼らはですよ、宝物を持ってきたんです。彼らが救い主にあって捧げようと思っている宝物を持ってきた。もうこれぐらい強盗に狙われる人たちはいないはずですよね。もう強盗のね、こうネットワークかなんかですね、ずっとこう流れてね、ますよね。 まあ、今だったらメールかなんかで 次の強盗さんにこう情報が行くような世界ですね。あのツイッターかなんかで博士今ここ通ったナウとかって書かれてね、次行きますよ。でそういう中で宅急便もない、彼らは救い主に自分たちのさせ物をするためには宝物を自分たちで持っていくしかなかったんです。1500キロの旅、まあ何ヶ月か下手をしたら何年かかったんじゃないのかと言われています。そしてイエス様に会った時に彼らは宝の箱を開けたって書いてあるんですね。聖書は私たちやっぱり読む時は想像力を豊かにして読みたい。彼らは待ちに待った救い主に出会った時にどんな顔をしてこの宝の箱を開けたんでしょうか。なんだよ2歳の男の子かよ、せっかく1500キロもさ旅して持ってきたのね、あげなきゃいけないのしょっていう、私はそうは思わないんですね。彼らは本当に喜んで救い主にお会いして、そしてもうニコニコ笑って自分たちの持ってきた宝の箱を開けて、そこに入っているものをニコニコ笑って出してイエス様に捧げたんだと思うんですよ。まあ彼らが持ってきたものを捧げ物は黄金乳香持ち薬だったっていうふうに聖書に書いてますね。贈り物として捧げたって書いてます。この3つの捧げ物は、まあ、昔からイエス様がどんなお方かっていうことを表してるんだっていうふうに、まあ、言われています。黄金は王としてのキリストを表してるんだとよく言われます。まあ、その王の王冠は、まあ、当時黄金で作られてました。ですから、このことからそのこの捧げ物はイエス様が私たちのそして全世界の王として来られたんだっていうことを、まあ、黄金を捧げることで表したんだっていうふうに考えられています。で入香というのはその祭司としてのキリストという意味があるんだ。入香というのはその当時エルサレムの神殿で礼拝が捧げられるときに祭司によって高騰して炊かれたものでした。旧約聖書のレビ記の2章の1節2節というところにこう出てきます。人が主に穀物の捧げ物を捧げるときは捧げ物は小麦粉でなければならない。その上に油を注ぎその上に乳香を添えそれを祭司であるアロンの子らのところに持って行きなさい。祭司はこの中から一つかみの小麦粉と油とその乳香全部を取り出しそれを記念の部分として祭壇の上で焼いて煙にしなさい。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。祭司がその乳香を、まあ、火で焼いて、まあ、そこでこう香ばしい香りが立ち上がるわけですね。まあ、そのようにしてこの神様を礼拝するために捧げていたものだった。でそのことからこのイエス様が私たちを取りなしてくださる祭司として来られたんだと言われています。新約聖書はヘブル人の手紙7章24節25節にこう書いてあります。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからですと書いてある。イエス様は今日も私たちの祈りを父なる神様に取りなしてくださっています。どんな祈りだどんな願いだもどんな、まあ、叫びでも、まあ、ある時は言葉にならないようなうめきのような祈りでもイエス様はそれを聞いて父なる神様に取りなしをしてくれます。だから私たちは祈りの最後に主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアメンっていうわけですね。祭司としてのキリストです。そして入香あごめんなさい持つ役それは、まあ、癒し主そして私たちを罪から救うご自分の死によって私たちを罪から救う救い主としてのキリストを表していると言われます。まあ持つ役には当時2つの使い方があったと言われています。一つは実は今でもあの持つ役は使われているそうだね。で一つは当時傷などの治療のために使われていた非常に高価な薬だった。でそのことからイエス・キリストが私たちの癒し主であるということを表していると言われています。もう一つは持つ役はその葬りのために当時使われていました。イエス様が十字架にかかって死なれた時に あのヨハネの3章に出てくるニコデモという人がですね、ヨハネの福音書の19章の、39節を見ると、イエス様を葬るためにそのもつ薬とアロエを混ぜたものを30キログラムぐらい担いで持ってきた、まあ、彼が担いだのか友の者に持ってこさせたのか分かりませんけど、そのイエス様の埋葬のためにもつ薬とアロエを混ぜたものを30キロぐらい持ってきたです、ね。まあ、これは防腐薬、あの 防腐剤、そしてあのその芳香剤みたいな形で使われていた。でそのことによってこのもつ薬の捧げ物っていうのは、やがてご自分の死によって私たちの罪をこの方が救ってくださるお方だっていうことを表している。で博士たちの捧げ物は、まあ、そのようにイエス様のお誕生を記念するのにふさわしい捧げ物だったと言われています。でももう一つ大きな意味があります。それは博士たちが帰った後に、何が起こったのか。12節で博士たちはヘロデのところに戻るなというその戒めを受けて、別の道から自分の国へ帰ってきました。その帰った直後のことが13節に書いてあります。彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていた。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデはこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退いたって書いてあるんですね。同じ夜、まあ博士たちが帰って一家が寝静まった時に、御使いが夢に現れて、すぐにエジプトに立てって言うんです。すぐに立てって言われてもですね、エジプトまでも相当の距離があります。それなりの資金が必要です。おそらく彼らはそんな資金なんて蓄えて持ってなかったはずです。そこから考えると、博士たちは何ヶ月も何年もかけてこのイエス様一家がエジプトに逃げるための、まあ、そういう言い方をするならば逃走資金を運んできたんですよ。そういう側面があるんですね。そんなこと彼らは何にも知らなかったと思うんですよ。もう彼らはもちろん純粋に救い主に会って捧げ物をするんだっていう思いだけで来たんですが、神様はこの博士たちが持ってきたその捧げ物を、彼らがエジプトに行って、そしてまあエジプトに行くための、もしかしたらエジプトである程度暮らしていくための資金としてちゃんと用意をしておられた。まさかこの博士たちはそのようにこの自分たちの支えのものが用いられたとは、まあ、おそらく夢にも思わなかったでしょう。でも神様はそのような形でこの博士たちに、まあ、何年か前に星を見させ、彼らに、まあ、それより前にその救い主の予言を知らせ、星を見させ、そして彼らが準備をして自分たちの宝物を持って長い旅をしてイエス様のところに来て、そしてその捧げ物を捧げて、でそれがエジプトに逃れてそこで生活していくための資金として用いられたと考えると、神様のなさることっていうのは、まあ、時にかなって美しいって書いてありますけど、非常にタイムリーなことですよね。さて話をまとめて終わりたいと思います。私たちはクリスマスが終わろうとしています。博士たちの旅は、まあ、何年にも及ぶ、あるいは何ヶ月かに及ぶ、非常に長いものでした。博士たちが救い主イエス様にお会いして、このイエス様を礼拝して捧げ物を捧げた時間ってどれぐらいあったのかな、時間にしてどのぐらいの時間があったんだろうかと考えます。まあ、何時何分に博士が来て何時何分に帰ったって聖書に書いてないので分かんないんですね。だけど星が出てますから明らかに夜ですよ。で夜ついて、そして夢でこの呼ばれて帰ったってことですね。まあ、我々みたいによ夜中まで起きているような時代じゃありませんからね。それを考えると、博士たちが救い主イエス様にお会いした時間というのは本当に何時間もあったのか、もしかしたら何十分だったんじゃないのか。まあ、よく時代劇なんかでもそうですよね。この殿に拝謁するとかっていうと一瞬でしょ。 ね、なんか持ってってはーっつって、終わりとかね、お言葉もらって終わりとかって、そういう世界ですよね。そういうことから考えたら、もしかしたら本当に短い短い時間、救い主にお会いするために、まあ1年とか、もしかしたら1年半とか、まあ、あるいは最低でも半年以上旅をして、救い主に会ったのは本当の人生から言ったらほんの一瞬の出来事だった。じゃあ彼らにとってこの救い主にお会いしたっていうのは、まあ彼らの生涯を飾る何か1ページの思い出で終わったんでしょうか。私はそうは思いません。彼らはこの救い主にお会いしたっていう喜びを持って、また長い長い旅をして帰っていったんでしょう。そして救い主にお会いした、私たちの救い主がお生まれになった、救い主に出会ったっていう喜びを持って、彼らは生涯を過ごしたんだと思います。クリスマスはどんな時か。クリスマスは出会いの時です。誰と出会う時でしょうか。それは私たちの罪のために十字架で死んでくださって、蘇ってくださって、そして見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって約束してくださったイエス様とお会いする時ですよね。その意味で私たちにとっては、イエス・キリストを信じる者にとって、教会にとっては、まあ、毎日がクリスマス。イエス・キリストにお会いし、イエス・キリストを礼拝する時です。私たちは、まあ、この1年どんな思いで礼拝に集まり、神様を礼拝したでしょうか。またどんな思いで毎日聖書を読み、祈る時間を持ったでしょうか。私たちはこれから、まあ、慌ただしい年末と新しい年を迎えようとしています。私たちはぜひそんな中での博士たちがイエス様に出会って、そしてイエス様を本当に礼拝して、イエス様にお会いしたことを喜んで歩んでいったように、私たちも、まあ、この残りわずかな時、私たちはイエス様にお会いして、イエス様と共に生きてるんだということを喜んで歩みたいと思うんですね。そして新しい年を本当にイエス様と共に歩む、生きることができる喜びを味わって、その新しい年を迎えられたらどんなに素晴らしいでしょうか。お祈りをして終わります。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。天の父なる神様、今日私たちはクリスマスの後の記事、博士たちが東方から長い旅をして救い主イエス様にお会いした記事を読みました。彼らが本当に自分たちの一番大切な宝物を持って長い旅をし、そして幼子のイエス様に会い、イエス様を本当にひれ伏して拝み、本当に喜んで自分たちの持っているものをイエス様に捧げました。その捧げ物はイエス様がどのようなお方かということを後の私たちに教えてくれるものでした。またそれとともに、貧しいヨセフ一家がエジプトに逃れて、そこでヘロデの魔の手から守られるために、その資金としてもその捧げ物が用いられたことを覚えます。神様は本当に、この博士たちの礼拝を用いてくださいました。また博士たちも神様に用いられただけではなく、彼らも救い主イエス様に出会い、そして本当にイエス様に出会ったことを生涯喜んでイエス様を崇めて歩むことができました。感謝いたします。私たちもそれぞれ、その時は違いますけども、救い主イエス様に生涯の中で出会いました。私たち本当にこの博士と同じように、日々宝物を主に捧げ、そして本当に主にお会いした喜びをかみしめて味わって歩むものとさせてください。慌ただしい年末とまた新年を迎えようとしています。博士たちの信仰を本当に私たちは見習い、そして本当に救い主との出会いを喜んで、この年末年始を歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは賛美と献金。